2月の聖なる主の日第2ですね、共に招かれて主に礼拝を捧げることができます。恵みを感謝します。早いもので本当に12月になってもうあと1ヶ月をですね、切っておりますが、今日もですねこのろうそく2本目がついて灯っています。2本目のキャンドルは、天使のキャンドルと呼ばれ、平和を表すキャンドルです。先週はですね主の通られる道をまっすぐにせよと、山のような高慢さ、プライド、また谷のような自己卑下や虚しさを主によって削ってまた埋めていただいて、まっすぐにして御言葉を聞きやすいようにしていくと。そして2000年前に来られた、書輪ですね、書輪のキリストは受難のキリストであって、再臨のキリストは栄光のキリスト、その方を待ち望んでいく真のアドベントを過ごせていくのが信仰者ですと励まされて、それぞれの現場へと使わされていきました。いかがだったでしょうか。皆さんはですね、本当に2000年前にもうすでに成就されたこの書輪のですね受難のイエス様を覚えつつ、そのことゆえに、これから来られるイエス様をですね待ち望んでいる、そういう日々を過ごせておられるでしょうか。で、私たちは、福音自由教会に属しています。その特徴の一つは切迫した再臨信仰というのがあるんですよ。今日この瞬間ラッパのね音が鳴って、みんながヒュッと引き上げられていくとね。皆さん、レフトビハインドっていう映画見たことありますかね。あれ牧師が残るんですね。皆さん置いてからいでいう感じですよね。皆さんがヒュッて、ね、言ったら、私だけ残ったらちょっとね、もちろん使命があるわけですよね。それはね、残った人に伝えていくと。まあでもですね、皆さんで共に主と相まみえて、空中で主と会うのですというサーリンのね、恵みを本当にですね、日々ワクワクして待ち望んでいきたいと思うんです。で、私たちは神の国がね、この地上になることにワクワクしたいんですよ。皆さんどうですか。皆さんは何にワクワクされてますか。年末ね、いろんな楽しいことがある、ワクワク、お笑いもある、ワクワクね、とかですか。あのとこも行ける、あれも食べられるとかね、まあ、それもいいです。楽しいも神様与えた。でもそれ以上にレベルが違う、イエス様と深くお出会いする、そしてかつての私たちが闇から光、死から命へと変えられていったように、私のあの大切な人が変えられていく、そのことにワクワクしたいと思うんですよね。で、今日ですね、まさにですね、そういうワクワクするというか、初めはですね、なんかこううざいなーっていうね、いわゆる鬱陶しいなーっていう風な状況だった人が、本当に神様にですねお出会いするという、まさにペテロの証明のところですよね。あの最証明はね、あのヨハネの最後ですけど、ここ証明ですよね。で、今日このところを通して私たちに何を語ろうとされているか、その神様の真意、独義を聞いていきたいと思います。御言葉に聞きましょう。第一番目はですね、この神の言葉を聞く大勢の群衆ということですね。神の言葉を聞く大勢の群衆です。強いられた恵みという言葉があります。はい、そうですね。イエス様が、ここはゲネサレ湖とありますが、これは外来湖ですよね、の別の言い方ですが、イエス様のもとに群衆がものすごく来たんです。何のためか、神の言葉を聞くために来たんですよね。宣教の活動を始めて間もない頃ですが、すでに大勢の群衆が私たちを誠の人生と導き、罪と滅びから救い、永遠の命を与える、この命の言葉、ね、つまり神の国の福音を聞くために、神である救い主であるイエス様ご自身から聞きたいとですね、もう是非にとも願い、そして多くの群衆が押し寄せてきたとありますね。おそらく数千人以上ですね、群衆がこの湖畔に来たんですよ。聖書の御言葉を求めてね、多くの人々に、これいわばですね、この放送のチャペルにですね、またこの礼拝にドッと、このですね、地域の人が押し寄せてきたということです。皆さんイメージください。どうですか？すごいですよね。もう、それこそもうすし詰め状態。ミスなんかもね、もう飛び抜けていくような。どうですか？これはですね、2000年前の特別な出来事だと片付けられてはいけないですね。そうではありません。現在も多くの人々が真理を求めているんです。いや、現代の方がですね、そうでしょうね。何を信じていいか、わからないですよね。 本当に情報にですね、右往左往してしまっている、今はそういう状況ではないでしょうかね。真理を求め、誠の愛と揺るぎない基準、平安と癒しを求めて、救いを必要としている時代です。当時よりもその必要性があると言えるでしょう。私たちは、教会に新しい人が来てくれ、そしてイエス様のことを知って信じて救われるようになって、キリストのその体に留まり続けられることを望んでいるはずです。私たちがそうであるように、そのため何とか多くの人に、この福音に触れてほしい、ね、このクリスマスに来てほしい、そしてまた私は出て行って伝えていきたいという思いがあるでしょう。だからですね、人が集まりそうな、ね、ものを企画したり、楽しい集会にしようと考えるのではないでしょうか。目的はですね、福音を伝えることですよね。目的と手段をですね、間違ってはいけませんが、多くのですね、日本にある教会、世界にある教会はそうです。しかしそこで注意することは、教会への入り口、アプローチはいろんな方法があります。その人が興味を持ってほしいこと、しっかり掴んでほしいこと、それは楽しかったではないんですよね。これはあくまで入り口であって、何を掴んでほしいか。それは、救いを与える神の言葉です。福音です。ね。御言葉はあなたの魂を救うことができます。そして福音は、こうありますよね、聖書に。ローマ書1章16に、私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも信じるすべての人にとって、救いを得させる神の力です。と。皆さん、アーメンでしょうかね。ローマ1の16にそのように書いてありますね。そうです、キリストの教会はシュエス様の救いの言葉を語ってこそキリスト教会なんですよね。キリストの教会と言いながら御言葉を語るよりも他のことの方が大きかったら、それは教会とは言わないんです。単なるコミュニティですね。御言葉を語り、学び、分かち合う、そして握らせて使わす、これが教会ですよね。皆さんもですね、すでに救いの恵みに預かっている。それは本当に幸いです。イエス様の十字架の死と復活の救いの恵み。この世の何者にも勝る。素晴らしい喜び。そうだと思っているでしょうか？今一度覚えましょう。イエス様は、天に名が記されていることを喜べと言われたんです。皆さんそれが喜びとなっていますか？ね。そこに喜びをいつも私たちは持っていたい。それが一番ですよ。二番目、三番目ではないはずです。ではならば、大いにそのことに自信を持って、その喜びをお伝えすることに専念したいんですよ。私たちができる最大のことですね、他者に。それはこの福音を、イエス様を伝えることです。そしてその素晴らしい福音のメッセージをですね、この数千人といわれる群衆にイエス様が語っていたんですよね。でもあまりにも押し迫ってきたために、この聖書はこうあります。二節に、岸辺に小舟が二艘あるのをご覧になった漁師たちはその船から置いて網を洗っていたとありますね。あの二艘の船を見たんですね。そしてイエス様はこう言われました。三節、皆さんで言いましょうか。三、はい。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。そうですね、ここでですね、このもう船から降りて網を洗っていたんです。つまりですね、夜通しするんですね、漁というのは。夜通し漁をして、これ後からね、書いてありますように取れなかったんですよね。もうがっかりしていたんです。ああ疲れたなっていう感じの、そのですね、ペトロに船出してくれないかというふうにイエス様がこの願われたんですよ。頼まれたんです。私を乗せて陸から少し漕ぎ出してほしい。それはですね、若いですね、もう岸辺にいっぱい群衆がですね、押し寄せているので、もみくちゃにされてですね、話もできない。だからちょっと離れて、このですね、この湖からちょっとな、10メートルか20メートルでしょうか。そして風上ですよね、湖から。だから声もよく聞きやすいから、そこに私を連れててくれないかというふうに、イエス様がペテロに頼んだんですよ。大勢の群衆に神の言葉のメッセージが伝わるように、ね、つまり全ての人に御言葉のメッセージが届けられる場所にイエス様は自分の身を置かれようとしたんですね。これイエス様の配慮、心遣いというでしょうね。で、この時シモンたちは申し上げたように船から降りて網を洗っていたんですよ。後の一番弟子のシモン・ペテロ。でもこの時はですね、 4章38節以下を見るとイエス様がこのシモンの家に入って姑の病気を癒されたということがあります。イエス様とすでに出会っていますが、個人的なこの関係には至ってない状況だったんですね。この時はイエス様という方が自分の家に来てくれているにもかかわらず、自分からイエス様をですね、御言葉聞きたいというふうに求めていった人ではなかったです。まだこの時は網洗っていたんですからね。で、いわば傍観者、なんかいっぱいいろんな人聞いてるなーって、この人の話そんなんええんかなみたいな感じでしょ。本人は夜通し徹夜で漁したので、つまり早く帰って寝たいっていうことですよ。皆さんそうでしょ。ちょっとペテロの、ね、ここ気持ちになってくださいね。早く帰らせてくれということでしょうね。だから早くですね、自分の仕事に集中してせっせと網を洗っていたんですよ、次の料理ね。で、全然取れへんかったので、なんかもうクソーとかね、クソーとかね、この網のせいですね、もう網が悪いんだとかね、いろんなこのせいにするじゃないですか。で、この網が悪いとかね、もうお前ちょっと広げすぎちゃうかとかね、もうこう繕っていたんです。あ、繕う必要があるんですね、網ってね。大きくなると魚が逃げてしまうじゃないですか。だから網をしっかりと砂取れるようにですね。そんなね、なんかこうがっかり文句たらたら、そんな感じだったんでしょうか。無駄なね、苦労だったな。落胆して、ひょっとしたらイライラしたかもしれませんよね。ペテロってのは感情起伏激しいじゃないですかね。で、そういう人にイエス様の方からね、こう書いてますよね。船に乗りって書いてますよね。乗り込んできたんですよ。どう思います皆さん。何やねんと思いません？こっちは書いたのに、何やこれ、ずーしおっさんみたいな感じでしょうね。そうですよ、シモンからすればね。船に乗り込んでって書いてますよね。乗り？陸から少し漕ぎ出すように頼まれたって書いたんですよ。すごいですね、イエス様。ここでもですね、イエス様らしいというかですね、ちょっと船から漕いで、陸から漕いで船漕ぎ出してって。彼はうんざり嫌な思いをしたのかもしれません。私たちならば、すぐに私ならば本当にめんどくさいなと思うでしょうね。しかしですね、自分の姑をね、助けて、癒してもらったその恩もありますから、嫌とは言えず、船を出したんじゃないかなと思うんですよ。ね。どうでしょうかね。で、するとイエス様はなんと、船の上から群衆に向かって話を始められたんですよ。どんな内容かも、どれぐらいの時間かも書いてません。どうですか皆さん、ペテロだったら。もういい加減にしてくれよって。早く帰らしてなんて。わかりませんよ皆さん。1時間、2時間かもしれませんしね。どうですか皆さん。ペテロだったら。でも皆さん、群衆だったらどうですか。いや、嬉しいわーってね。皆さん、もしね、イエス様がね、私の顔がだんだんイエス様の顔になってですね、その方が絶対いいですよね。イエス様が語ってくださると。そうです。私もイエス様の話直接聞きたいですよ。もう何時間でも聞いてたでしょ？エマの途上のね、二人の弟子たちのように。もっと聞かせてくださいということですよ。でも、ペテロは違ったんですよ。ペテロは、つまり、強いられた形で、強制的にイエスの話を聞くことになったんです。で、この出来事が人生を、ペテロの人生を大きく変革させる体系と導いていくんですね。その布石となっていくんです。つまりですね、皆さん覚えましょう。こういう言葉を覚えてください、今日。強いられた恵み。聞いたことありますか？これホーリネス系のグループの方にですね、この話をしたらね、初めて聞いたと言われたんですよ。皆さんこれよく言うんですよね、私たちのグループでは。強いられた恵みね。まさにここからそうじゃないですか。別にね、はい、喜んでって言ってないんですよ。これ、無理強いでしょ？無理くりですよ。強いられた恵み、これをですね、私たちの意思とは関係なく、強制的に与えられる神の愛、恵みのことなんですよ。ここらもはっきりわかりますよね。自分から求めたことはありません。むしろ強いられるように導かれ、後になって、強いられたことを、ね、あれ、恵みだったなってことに気づくんです。後でわかるって言われましたね、イエス様。そういうことがあるんですよ、信仰世界には。人生にもそうでしょ、皆さん。今嫌だけどね、あれがなかったら今の私がないってこといっぱいあるじゃないですか。ね。いくつか挙げてくださったらいいですよね。あれがなかったらね。 苦々しくてしんどいかもしれない。でもあれがあったから今の本当にですね忍耐深い私が出来上がったんですがですね、いろんなことが言うでしょうね。まさにですねこの強いられた恵みを経験する人いっぱい聖書でいきます。例えばですね十字架を無理くり背負わされたクレイジーシモンもそうですよね。もういっぱい出てきますよね。私たちはいかがでしょうかね。でもその強いられる中に背後には父なる神の愛、無条件の愛、慈しみがあることを覚えたいんです。例えばね、いろんなケースがありますが、例えばクリスチャンホームの子、生まれる前からずっと教会に関わるわけですよね。で、物心ついた時になぜか日曜日、私は礼拝の場に座っている、そして静かにしいとなんか言われてしまう、なんでやねんっていうね、強いられてるじゃないですか。それでもそれ当たり前だと思っていても、でもこれってね、一世の私たちとすればめちゃめちゃ恵みですよね。なぜかそれは生まれる前からもう祈りが積み上げられて祈り込まれてるんですよ。で、多くの人々のね祈りがあって、それ関わりがある。それはある時期はねめっちゃそんなうざいことないと思いますよね。なんでみんな僕のこと知ってねとかね、で大きくなってねもう立派な姓になってもあんたのお尻私変えてねとかね、いわゆるそんなね、でも強いられた恵みって言うんですよ。もともとその福音の中にね、もういられてるってことはなんと素晴らしいか。なれば永遠の滅びなくて永遠の命の人生を一番早い段階から神様によって招かれてるからですね。自分が望んだわけではない。でも強いられたように神の言葉を聞かされる。神様に従わざるを得ない状況に導かれることがあるんです。強いられるときはね、それは本当に気づかないし嫌なんでしょう。私たちもですね、毎週本当にこのように礼拝を捧げる、奉仕を捧げる、いろんなこともそういうふうに強いられるということを感じる瞬間があるかもしれない。でもそれは神の愛が背後にある、強いられた恵み、恩寵だということをね、今日もう一度受け取っていきたいと思うんですよね。必ず後になってそれが恵みだったということに気づかされるんです。これ間違いありません。私たちが従順に従っていくならば、神は不思議な御業を起こし、私たちに恵みの世界を体験させてくださるんですよね。私見たことがない素晴らしいことを私は体験させてください。このことをペテロがまず経験させていただいた。そしてその次に主が言われました。深みにこぎ出せですね。4節から6節を見てください。こうあります。では皆さん読みましょうか。では3、はい。話が終わるとシモンに深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。それです、神の奇跡ですよ。皆さんどうですか。もう一回ペテロの気持ちになってくださいね。もうペテロはヘトヘトに疲れてるんですよね。で、船出してて強制的にですね、まあ、断り切れず出しました。延々と話が続きました。終わりました。あ、やっと帰れると思ったんですよね。皆さんだ、まあ、やっと終わったんか。はい、じゃあ岸につけてて言われると思ったら、なんと言われました。もっと言いましょうか。4節3、はい。話が終わるとシモンに深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。皆さんどうしますか。ペテロだったらさすがに言います。ちょっと待ってくださいよ、出したじゃないですかって、もういいでしょって言いたくなる人いますか。まあ何人かおられますよね。もうヘトヘトですよね。しかもね、言われた内容を皆さん見られました。深みにこぎ出して、まあこぎ出すまではまあいいとしましょう。魚を取りなさいって、あんた素人でしょっていう感じですよね。私プロですよって。で、当時の常識はですね、夜に魚とおるんです。で、夜に魚ですね、夜にこう光があったらそこに魚が集まってくる。今もそういうふうな量がありますよね。だからこんなもね、明るい、これが僕はもう寝る時間なんですけど、で、そういう時間に魚が取れませんって、っていう感じです。でもイエス様は魚を取りなさいって言われた。皆さんいかがでしょうかね。 まさにですね、これは大きな大きなこうチャレンジなんです。申し上げますね、自分たちは疲れている、網はもう洗ってしまった、自分の経験を言うと魚は昼は取れません。イエス様というこの方は魚を取ることには素人です。プロである私がそんな素人に指摘指示されたくはないわけです。何言うてんねんというふうになるわけですね。しかしです、皆さん読みましたね、5節、お言葉通り網を下ろしてみましょうって答えたんですよ。なぜだと思いますか、皆さん。これこのですね、4節と5節の間の行間に何があったんでしょうか。これが不思議です。普通に考えたらね、絶対お言葉通りなんて言えない状況でしょ。皆さん、皆さんがペテロだったら言わないと思った人も多かったと思います。心に反発があったのに、それに従ってみようと思ったのはなぜか。申し上げたようにね、この周到養ってくださった恩義はあったでしょう。でも船を出すということで、それは果たしたはずです。では何でしょうか。私はもんです。これ書いてないんですけどね、聖書全体から見るときに、それはキーワードは S 席なんですよ。わかりますか。今のままでピンってきた人すごいですよ。S 席ってわかります。 S ってわかります。スーパーシートってことですよ。あ、すごいですね、皆さんわかるんですね。皆さんが大好きなアーティストとか、そういうライブとかコンサート行ったことある人わかるでしょ。今ね、そのね、調べたんです私。平均は1万円だそうです。で、スーパーの舞台のステージのめちゃめちゃ近いところ、まあ、サールク台のところは3万から5万するそうです。それを S 席って言うんですよ。で、皆さん群衆がイエスの話を聞きに来たんでしょ。で、もう群衆がすればもう触りたいし、もう話したくないし、もうハグしまくりたいんでしょ。でもペテロからすればもうそうどうでもいいわけでしょ。早く寝たいんですよ。でもペテロはどこにいたんですか、イエス様の足元でなんですか。それを S 席と言わずして何と言うんでしょうかね。 S 席にいたんです。これじゃないでしょうか、皆さん。つまりですね、イエスの御言葉を一番身近で聞いていたんですよ。どれぐらいか知りませんが、強いられて真剣ではないかもしれないね。話の内容も全部入ってこなかったかもしれないし、何かを知らなかったかもしれないが、とにかく御言葉を聞いたんですよ。しかも一番近く、間近でイエスの話を聞いた。皆さん、近い席が恵みです。雨ですか。だからですね、まだあのこうね、この前はこう金の席って言ってたじゃないですかね。やっぱ神の言葉を一番聞ける席はね、特等席です。物理的にもイエス様との関係的にもやっぱり近い方がいい。聖書はこう言いますよね。3読みましょうか。3、はい。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。アーメンです。そうですね、つまりですね、御言葉をね、聞けばいいということをはっきり言われたんですよ。とにかくね、どんなことしてもいいから御言葉を語るところにおることやと。だからですね、幼い時からその場にいることの尊さがあるんですよ。話の内容がね、分かる分からないで言えば分からないでしょうね。難しい話をやっぱりどうしても子供にとったらあるので。でもそこにいることです。御言葉のシャワーを浴びる、大事なことですよ。だからね、ペテロは御言葉のシャワーをね、強いられて浴びまくったんですよ、ブワーって。で、そのことがペテロがお言葉通りっていうところに行ったんですよ。これひょっとしたらですね、自分でもそんなこと言うつもりじゃなかったかもしれませんよね。あ、言ってしもたよね、お言葉通りでね。なんかそんな風に思わず言っちゃったって、皆さんないですか、そういうこともね。そういうね、ペテロは何か不思議な体験をここでしたんじゃないかなと私は思うんですね。それは御言葉を聞きつけたんですよ、一番近いところで。自分から求める人ももちろんいますが、求めていないのに聞かされるケースがある。このシモンはまさにそうだったんですよ。聞かざるを得ない状況へと導かれた。ですがいかがでしょうか。このことを覚えて、あの人のために祈り、そういう場へ連れて行きたいんです。これが強いられた恵みを体験するためのファーストステップです。強いられた恵みを体験するためのセカンドステップは、まあ、実践ですよね。神が生きて働いておられることを体験するために御言葉を聞く、読む、学ぶね、学ぶ場所に行きましょうと、ね、そして静まって深く聞きましょうと、そして実践ですね。 いくら御言葉をね、学び続けてもそれを実践しないと何も始まりませんね。いくら旅行の計画をね、綿密でも行かなければ、その恵みを十分体験できないように、御言葉を読んで、学んで、聞いたら、実践ですよ。その通りやっていく。まさにペテロはね、お言葉通りって言ったわけですよ。今日の中世紀の沖きにこぎ出し、深みにこぎ出して網を下ろし、魚を取りなさい。常識的にはありえないと申し上げました。ここにですね、私たちもう一度ですね、覚えた深みにこぎ出してということを深めたいんですが、まずこぎ出すということ。これはですね、どういうことか。これはですね、諦めに対する挑戦ということです。ペテロはね、もう諦めていたんです。もう取れへんかったわ。もう夜は無理。あ、もう月も無理。これだけやってもダメだからダメだと諦めきっていた。その証拠に網を洗っていたんですよね。私は諦めの挑戦です。イエス様はね、諦めてる行為にね、もう一回やりなさいと言われるんですよ。もう一回。皆さんどうですか？福音を語ってきました。もうダメだ、この人は。と思った人に、諦めてはいないでしょうか？わかりませんよね。福音をですね、その時その時に聖霊様が働けるので、諦めることをですね、福音を語ることにおいて、祈り続けることにおいて、やめないでいたいと思うんです。特にこの日本全体はですね、本当にですね、この宣教地と言われて久しいですよ。150年間も福音が務めさられて、ね。このプロテスタントでカトリックで言えば、ザビエがここに来て500人以上経つのにまだ 1% を超えないんですよ。もうこれはですね、もう未伝地地域に分けられてるんですね。世界地図で言えば本当に別に他のですね、何かこうね、特殊な宗教があるわけじゃないのに、つまり人、私は日本人は深入りしないようにっていう、ちょっと不思議な言葉があるんですよね。また、皆様がという、皆様という、こう、神様がいるわけですね。だから本当にですね、宣教難しい。だからといって、無理と考えて諦めてしまってはいないでしょうか。ね。この日本という大きなスケールじゃなくても、私が祈り続けている何々さんは、なかなか福音に心を開かない。一生変わっても無理。と、私の方で諦めていないでしょうか。でも主は言われます。深みにこぎ出して、網を下ろせと。こぎ出せと言われるんですよ。ね。諦めに対する挑戦。そしてもう一つはですね、この常識に対する挑戦です。申し上げたように、ね、夜なんですよ。両親は。でもそうじゃないと。主がやれと言われたら、常識を超える超常識になるということです。皆さん、超常識に生きるのが、キリスト信仰者です。アーメンでしょうか？非常識じゃないですよ、皆さん。間違いなくしてくださいね。非常識でいいんだって言ったら、社会規範を逸脱しますからね。社会ルールは守るんですよ、誰よりも。それで、超常識、常識を超えるんです。主が言われたら、なるんです。そのことをですね、私は歩んでいきたいんですね。では、皆さん、深みとは何でしょうか？深みとは、それは、信仰を深めるということです。つまりイエス様との人格的交わりを深める。もう一つは神の言葉の学びを深めるんです。ね。これ深めていくんです。皆さんどうですか？もう聖書通読私は誤解しました。と思ってもええかと思ってる人はいませんか？いやいや、誤解なんてそんなメスもありません。一回も大変なのに。どういう人？これは感謝ですよ。渇きがあるからもっともっと神様を知れますよね。そして読んだだけじゃなくて、それを深めてどういう意味なのかということをもっとしていく。一生かけてもですね、この聖書全体をですね、私は理解しきれますよね。理解しきったって言ったらそれは大嘘になりますよね。理解しきったと言ったら私たちが神になってしまうから、本当に神様のことはわからない。でもわかることは明確に、イエス・キリストの十字架の愛と救いは明確に何度も何度もいろんな側面から私たちは語っていただいているわけですね。神の言葉を深める、イエス様との交わりを深めましょう。そしてもう一つは宣教を深めるんです。申し上げたようにですね、本当に福音を聞いたことがない人、福音が届けられていない地域に、また社会的に弱い人、満たされていない乾いた人々に福音を届けていくということです。今までですね、私たちはこの地域でも何度も福音の種をまいたでしょう。まだのところにまいていきたい。つまり開拓ですよ。開拓していくんです。これが深みにね、出ていくということですよ。宣教を深めるということです。そしてもう一つ、互いの交わりを深めるということです。つまりイエス・キリストを信じている者同士の交わりを深めていくんです。イエス様の使命を果たしていくのが教会ですよね。 教会の交わりの中に加わることなしにイエス様を従うことはできません。つまり今のようにですね、このコロナ禍、一人強いられるような時も、いろんな電話とかいろんな SNS、LINE とかを通して何らかの手段で他のクリスチャンとのコンタクトがあって、それを通して教会につながっていて、一人ぼっちのクリスチャンというのはありえないんですよ。聖書はそう言ってますね。人が一人でいるのは良くないからです。赤ちゃんが家族に属して成長していくように、霊的に生まれた私たちもキリストの家族に属して、その交わりを大切に育んでいきたい。交わりを深めるんです。教会の交わりはですね、目的を持った交わりですね。それはイエス様の教えを学び、その思いを受け取って、それをに歩み、それを伝えていくことという目的があります。また教会の交わりは祈りの交わりでもありますね。互いのために祈り合う、お互いの人のために、教会のために、社会のために祈り合うとこです。そこに主は応えて、また共にいてくださって、私たちの交わりを豊かなものとしてくださるんですね。祈り会がありますよね。毎週水曜日、決まった人が祈り会、そうではありませんね。別に決まった人だけとは決まってません。どんどんと新しい人ね、祈りに加わっていただきたい。今はですね、オンラインですから、いろんな形でいろんなところからですね、本当に集うことができますから、ぜひですね、この深みにこぎ出す、この交わりを深める、祈りの交わりを深めていくということ、私はですね、このアドベントの時にですね、またこのそのことを成してステップを踏んでいきたいと思うんです。このようにですね、深みにこぎ出せ、網を下ろせと言われたことに対して、ペテロはこういうふうに応答しました。5節、もう一度見てください。するとシモンが答えていった。先生、私は夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたって言ったんですよ。事実を言ったんですね。ここで事実を言うことが、やはりですね、何かしらこう心のですね、いろんなモヤモヤ感を出してると思うんですね。これなくで、はい喜んでってなったらですね、おペテロすごいなと思いますけどね、やっぱり言ってますよね。これ言語で読めばですね、もっとわかりますが、無理ですよみたいなニュアンスです。ね、呼んだ、この、やったんですけど、取れませんでしたって。諦めが入っている、そういう言葉ですね。でも、言葉通り網を下ろしましょう。それが、先ほどスーパーエッセキで、見言葉を切り付けた。そのことを言うでしょう。プライドとか自分の思いとか常識とか過去の経験をかなぐり捨てて、しかしお言葉ですからと言ってイエスの言葉に従い網を下ろしたんであります。これがですね、御言葉の実践、御言葉の適用、使わされているところでの御言葉の実践です。結果どうなりましたか？そうですね。たくさんの魚が入り、網は破れそうになった。つまり沈みそうになったと書いてますよね。7節で。恐怖を感じぐらい取れたということですよ。おびただしい魚がかかり、網が破れそうに、2艘の船が沈みそうになるほど魚が取れた。私はいかがでしょうか。この主の御業奇跡、私はもう一度この今朝受け取っていきたいんですよね。私の考えや常識、経験に足ることはないでしょうか。また諦めていることはないでしょうか。そういう常識とか経験がどうあれ、主が語られるのであれば、その言葉にアーメン、その通りと言って従って行動して沖へこぎ出すものとなりたいんです。その時に神の御業を体験していくという、これは真理です、約束です。そしてこのことに生きていくのが信仰者だと聖書は言うんです。皆さんどうですか。私はイエス様を信じてますよ、でもその言葉はね、信じてないんですっていう人いないでしょ。イエス様を信じていたらその言葉も信じるんですよ。聖書はこう言います。読みましょう皆さんで。3、はい。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を堅くなにしてはならない。そうです、そのように主は言われているんです。今日あなたはこの御声を聞きました。もう堅くなにしてはならない。柔らかくこの御言葉に行きたいと思うんです。堅くなで頑固な、 そういうものかもしれません。いろんな価値観、固定概念に凝り固まっているかもしれません。しかし私の考えや価値観はひょっとしたら間違っているかもしれないとまず思いましょう。それが御言葉に心を開き、聞きやすい心を持つ準備です。主の語りかけを聞いて素直に従うとき、私たちは神の御業を体験することができる。とにかく深みにこぎ出して、大きい船をこぎ出して、網をとにかくお言葉ですからと下ろしめた。これが皆さん信仰というんです。アメンでしょうか。これが強いられた恵みというんです。シモンペテロは神の偉大な奇跡を体験した。まさにこれがですね、信仰体験になったんですよ。ペテロのね、実物教育です。皆さん、こういう体験をね、積み重ねていけたら幸せですよね。私の人生もね、こういうことがいろいろあるんじゃないでしょうかね。現実とか見たらやっぱり一歩踏み出すのが躊躇する。でも、お言葉通りやっています。その時に神様の素晴らしい御業を体験する。でも、お言葉通り。ね、このことを通してね、彼はこういうふうに言ったんです。8節読みましょう。皆さんで、ね、3、はい。これを見た、シモン・ペテルはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですからと言った。そうです。主を礼拝するものへと変えられていくんです。自分の罪が示されたんです。自分はなんて傲慢、高慢なのか。ということを本当に徹底的にですね、もう示されたんですよね。つまり、魚なんか取れるはずがないというふうに、その思いが強かった。でも、そうじゃない。まさに信仰体験。あなたこそ、みんなが言ってるように、また私たちが待ち望んでた救い主だと、ここで告白をしたんでしょう。ひれ伏したんです。きっかけは、お言葉ですから。まさにペテロは、神へのへりくだり、献身明け渡しをここからしていくんです。ね。出節、イエス様言われました。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これから後あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。私たちはいかがでしょうか。まさにここで、ペテロはイエス様に明け渡すということをしていくわけです。まさに、献身者へと招かれていったんです。これはですね、特別なペテロだけではありません。私たち救われたものをすべて神様から委ねたものとして、全部主のものです、全部あなたのものですという明け渡す意味での献身者と聖書は教えています。それを聖徒というんですね。シモン・ペテロは疑いつつ、しかしお言葉ですかと言ったでしょう。私も疑いながらやることがあるかもしれません。でもそのことも神様は良しとしかさって、私たちを持ちようとされていることを私は今朝覚えたいんです。イエス様は今朝言われます。深みへ、沖へこぎ出し、網を下ろせと。皆さんにとっての深みとは何でしょうか。信仰を深める、宣教を深める、宝の交わりを深めるという共通の深めということを今日明かしました。そしてあなた独自の深みとは何でしょうか。あなたがこぎ出していく深み、そのところにもう一度神様に聞いて、そのところにこぎ出していきたいと思うんですね。主は言われます。これからのちあなたは人間を取るようになる、ね、つまりあなたが語る福音、あなたが祈る祈り、あなたが醸し出すその生き様を通して、多くの人々があなたに、どうしてあなたはそんなに生き生きに喜んで歩めるのかという問いかけ、またあなたに聖書を教えてくれないという、そのような願いを持つ人が起こされてくるということです。あなたは人間を取るようになるのです。シモンは気がついたんですね。ペテロは、そうだ、魚ではないんだ、人間を取る人生に、本来つまり人間として人と接し、人とここで触れ合う生き方に、つまり人の心やの悩みや苦しみを共に追い、共に生きていくという生き方に、自分ばかりを主張するんじゃなくて、相手を見つめ、相手の心を受け取っていく生き方に、これから歩んでいくんだということをここで伝えているわけですね。つまり本当にイエス様と共に歩む生き方がどれほど素晴らしいか、 どれほど喜びに満ちたものであるかということを分かち合っていく生き方、これが人間を取る良知ということです。そしてその根底には当然神の言葉、福音があるんです。福音以外本当にどんな状況でも私を生かすそのものはないと聖書は言うんです。皆さんいかがでしょうか。この福音をいただいている私たち、私が集められた私たち、このキリストの体、放送のチャペルが、まあ届いたいところに届いていきたい。そしてそのことをですね、このクリスマスアドベントに成し遂げたいですし、教会の未来にそのことを見据えて心合わせて祈っていくものとなりたいと思います。祈りましょう。話が終わるとシモンに、深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。天の神様、ありがとうございます。神様、今日もあなたがこの御言葉を私たちにくださったことを感謝です。どうぞ一人一人をどうかあなたの御言葉に応答して素直に生きるものとならせてください。そしてペテロが体験したようにこの信仰体験を一人一人が成していけますように、心合わせイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。